深町健二郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは、養蜂家として太宰府で 3B ファームをの代表を務めている、そして、カメラマンも、されてらっしゃるというですね、二刀流の近藤博光さんです。今夜はですね、遊び心をテーマに話していきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、あの養蜂家と言いながら実はようやく3年目を迎えているという、
はい、
まあ、養蜂家としては新人。
そうですね、
うん、
もうすぐでも4年になりますけどね。
もうすぐ
4年になります。はい、4年に入ります、はい、
おう、
はい、
まあ、そういうね、着々と、まあ、はい、養蜂家としての歴史も、スタートしている
ん
ですけども、
はい、
今夜は、はい、まあ、もっとプライベートなといいますか、
はい、
遊びがテーマの、B 面なんで、
はい、
ちょっと離れましょうかね。
はい、
でこれはあのどうですか、普段、まあ、お仕事を離れた時に何かしていることってあります？
まあ、そうですね、今はもう太宰府に住んでることもありますし、うん、まあ、周りが自然に囲まれてるってこともありまして、うん、結構いろいろ歩き回りますね。
ああ、歩き回る、
はい、
それはどうなんですか、この街歩きというよりは、はい、より自然な
そうですね
ところ、
はい、まあ、近くに山もありますし、
うんうん、
まあ、登山もできますし、
はい、
やっぱそういう自然の空気を吸ってることが結構意外と多いかもしれないですね、散歩の中で。
なるほど、
はい、
うん、
はい、
そんな時にはやっぱカメラも片手に持って行ったりするんですか？
それはですね、うん、最初の頃はカメラを持ち歩いてたんですけども、うん、最近はもう iPhone で撮ったりもします。
なるほど、カメラマンでもやっぱそうなってるんですか？
はい、そうですね、はい、まあ、あの手軽に撮れるということで、なかなか iPhone を持つで、まあ、ここぞと決める時はもう一眼レフももちろん、
うん、
1台でも2台でも3台でも持ってきますけど、でも基本的には iPhone を片手に持って、
うん、
まあ、散歩する、散歩がてら撮影をするみたいな、
うん、
そういうのは結構ありますね。
まあ、でも散歩って言っても山はもう散歩のレベルじゃなかった、登山だったりしますよね。
そうですね、まあ、登山上まで登る、山頂まで行く時もあれば、
うん、
その山の周りをぐるぐる歩く場合もありますし、
うん、
まあ、そういう、まあ、その時の環境、あ、その時の体調で状況でよりますけどですね、はい、
それ先週もちょっと話出ましたけど、
はい、
あれですか、網も持って行ったりするんですか、昆虫の採集用の。
いや、もう近所の人からですね、多分ですね、もう昆虫大好きなおじさんになってるんで。
やっぱりそうでしょ、
はい、だからもう4メートル50の網を振り回します、
うん、もうそれを持って散歩してるんですか？
あ、します、家の近所だったらそうします。結構
ちょっと目立ちますよね。
はい、目立ちますね。
普通のやっぱりこう網じゃないもん、
ね、はい、最初ちょっと恥ずかしかったんですけど、もう最近あんまり気にしないように最近ちょっと玉虫にはまってて。
玉虫も綺麗ですからね。
綺麗です。ただですね、玉虫はもう高いとこ飛ぶんですよ。
あ、そうなんだ。
4メートル50ないと届かない、それでも届かないですね。もうブランブランになるんで重くて。
お
ー、でもあの最近2匹ぐらい捕まえましたよ。
へえ、そうなんです。どういうとこにいるんですか、はい、玉虫
は。玉虫はですね、基本的にエノキとか、
うん、
エノキという木か、そのケヤキという木の、
うん、
山の木のトップにいる、飛んでるんですよ。
なるほど。
か届かなくてですね、
おうおう、
でたまにですね、フラフラフラと降りてきたやつを網でヒュッとすくう感じで。
やっぱそれコツっていうか、
コツありますね。
場所とかあるんでしょうね、
はい、前からは取れないです、後ろから追っかけるんですよ。後ろから追っかけてかぶせるみたいな感じで取るような、
うんうん、
はい、そういう取り方はですね、
なんかあの昆虫の花形のカブトムシとかクワガタとか、
はい、
そういうのはどうですか？
いや、今でも大好きですね。まあ大体年に1回、
うん、
年に 1,2 回はあの家族で、
うん、
はい、強引ですね。僕
昆虫採集旅行
行きますよ。
どこに行くんですか？
大分まで。
あ、その先週も話が出た、
あそこはちょっと遠すぎるんで。
国崎半島ではなく、
はい、まあ、今はですね、まあ、九十方面とか日田とか、
うん、
あちらの方に取り行きます。
なるほど。
で帰りに温泉入って帰ってくると、はい、でみんなそれで大喜びと。
やっぱそこまで行くだけの価値があるやっぱ採集ができるんですか？
取れますね。1日50匹とか。
おお。
もうカブトムシクワガタ全部合わせて50ぐらいは普通に取れますね。カゴがワシャワシャしてますけど。
はあ、なるほど、
はい、
どうなんですか、もう趣味で。いや、ほらそれも仕事にしてる人もいるじゃないですか。
いや、もう趣味ですね。
あ、もうそれはじゃあ売ったりとかそんなことではなくて、
もう、
は
い、もう私の遊びで、
うん、
遊びでも結局子供たちにもうお前らも来いみたいな。
もう
結構ですね、帰ってきたら楽しんでるんですよ。
そのなんか家にもじゃあそういうなんていうんですか、まあ、虫かごじゃもうない、なんかこう飼育キットじゃないけどあるんですか？
あります、あります。カブトムシはですね、衣装ケースですね。
衣装ケース、あ、あのちょっと白い半透明な。
あ、それ半透明じゃないやつ、衣装ケースです。半透明になってないやつがあって、
うんうんうん、
それが結局今うち3個か4個ぐらいの中に幼虫がいるので、今100匹ぐらいはカブトムシの幼虫を育てて、
うん、
最近ちょっとずつ羽化し出してですね、
うんうん、
今まあまだまだ一桁ですけど、
うん、
今ようやくカブトムシが羽化し出して、
それでも100匹とかもっと増えた場合とかどうするんですか、それ。
いやもうあの結局ですね、その近所の子供たちにも分けたりするんですよね、
うん、
例えば保育園に通う子供たちが通ってる時は保育園にプレゼントしたりとか、あと、まあ、小学校にもプレゼントしたりとかして、そういうふうなことをやりながら、うん、であと自分のところもストックで置いといて、
うん、
であとあの取ったところに返してあげる。
あ、キャッチ&リリース。
そうですね、あれがですね、取ったところに逃がさないとダメなんですよ。
あ、そうなんですか。勝手にポンって置いてもダメなん
だ。例えばすいません、
うん、
例えば大分で取れたものを熊本に運んで逃がす、
うん、
これダメなんです。
なんでですか。
これ昆虫の世界ではダメなことで、
その縄張り的なこと、それともなんか環境、
昆虫のやっぱり変わるんですよ。あのやっぱりですね、どこで取れたカブトムシとか、どこでクワガタ取れた蝶々もそうなんですけど、全部少しずつ模様も変わったり、少しずつ形態が違うんですよ。
ああ、そうなんですね。だからやっぱり
血統から考えると、取ったところに育てたやつも逃がしてあげる、
うんうん、
みんなそうなんですよ。そうしないと結局その、うん、みんながごちゃごちゃに混ざってしまうとダメなんですよね。
はあ、なるほど。
だからそういうのがあってですね、う
ん、よくその外来種とか今いっぱい入ってきたりとかするから、はいはい、そのなんか環境、はい、生態環境も崩れてるみたいな話もあったりするけど、
はい、
まあ、それに近いものが、
そうですね、外来種の国内バージョン、
うん、
国内の、まあ、国内バージョンになっちゃうんですかね、そういうの、国の、
うんうん、
だからそれはしないようにできるだけしてて、
ある種のこう地産地消って言ったらあれですけど、はい、そういうやっぱりあるんですね。
あります。
環境に紐づいてる、
あります、
生態系っていうのが、
はい、うん、カブトムシ食われてるもう蝶々は多いですね。それが
蝶々とかはね、はい、なんかその
あります、
蝶々の道があるとか言いますけど、
ありますね、はい、
そういうやっぱりこう独特のなんかあるんでしょうね、僕らが、
はい、
よくわからないその独特な環境っていうか、
うんうん、やっぱありますね、
うん
うん、そういうのがやっぱりあって、そういうところを皆さんやっぱり大好きな人はやっぱそういうところを追っかけていって。
蝶も捕まえるんですか。
捕まえます、
はい、そのクワガタとかカブトムシに限らず、
はいはい、今蝶育ててますうちで。
え、蝶も育てたりできるんですか。
はい、できます。あのビニールハウスのちょっと小さいバージョンにネットをかけるんですよ。ネットをかけてそこで蝶々、幼虫、卵をずっと育てて、ね、ずっと年間ずっと育ててます、
うん、
はい、
へえ、そうなんだ、はい、それもやっぱり育ったらリリースするんですか。
ですね、育ったらリリース、そうですね、幼虫の期間にリリースします。
え、
はい、
その浮かしたとこ見ないんですか。
はい、もう浮かしたというよりですね、蝶々になって卵を産ませて、うん、卵が幼虫になって越冬するときに、
うん、
越冬するとき幼虫も成長が止まっちゃうんですよ、
うん、
その時に集めて、うん、それを例えばそのもともといたところに返してあげる、
うんうん、
っていうことはします。
へ、なるほど、
はい、
ちょっと今こういう話聞いてと思ったけど、
はい、
ラブ FM で太田小僧がね、
はい、してます、
月下中年やってるじゃないですか、
はい、
そっち側にも出なきゃいけないんじゃないですか。
いや、どうなんですかね、まあ
ちょっと虫の話、
いやいや、私よりもかなりもうすごいあの、うん、プロフェッショナルの方なんで。
いやいや、あ、そうなんですか、やっぱ太田小僧そうなんですか。
いやそうですよ、私はまだまだですね。
まだまだそんだけやっぱり歴史はなんかありそうやけど。
そうですね、歴史だけはですね、途中が全然ないんで。
まあそっか、
でも、ね、抜けてるんで、はい、
その虫話でえらい盛り上がりそうな。
そうですね、
そうなんです、はい、じゃあやっぱりこうやその自然に入っていくのが普段こう、
う
ん、休みの日とか。
そうですね、結構あの歩いていろいろ探して、
でもやっぱ焼けとうもん、腕とかも。
これはですね、違うんですよ、草刈りです。
あ、草刈りで。
あの養蜂イコール環境整備イコール草刈り、まあ、たまに時にはバリカン使って剪定とかもしますけど、
はいはい、
まあ、そういうのはやっぱり時々やらないとですね。
その鉢にとって草っていうのはいらないんですか。
やっぱりですね、そのなんていうんですかね、草がいっぱい生えるところに外敵がいっぱいたまるんですよ、
ね、そこに付随して
付随するんですよ、
うん、
だからそれはなるべく避けたいっていうのがあってですね、うん、でなるべくフラットに状態にしてあげて、
うん、
あとはそのやっぱり鉢たちが思いっきり飛び出せる、
うん、
空間をやっぱり作ってあげることがですね、やっぱり障害物がないよりあるよりは。
それでいうと、うん、天敵とかいないんですか。
天敵は実はたくさんいるんですけど、やっぱり一番有名なのはやっぱりオオスズメバチ。
あ、やっぱり蜂同士の争いが、
うん、そうですね、うん、オオスズメバチはやっぱり僕もやっぱり怖いですね。
なんでその蜂同士でそんななるんだろう、
うん、いや結局ですね、オオスズメバチの話をすると、
うん、
オオスズメバチ自体はですね、
うん、
成虫自体はお肉は食べないんですよ、
うん、
結局は花の蜜とか舐めてるんですよ。
あ、まあまあ言ったら草食系というか。
そうですね、どっちかというともう
肉食じゃなくて
成虫したらですね、
うんうん、
で幼虫が肉食なんですよ。
あー、なるほど、
はい、おうおう、その幼虫を育てるためにはお肉が必要なんですよ。
おうおうおう、
でそうなった時に、うん、結局夏の初め頃には、うん、いろんな幼虫がいたりいろんな虫がいっぱいいるんですよ。やっぱ春に蝶々も多いたくさん増えますし、
うんうんうんうん、
でも秋になってくるとそういうものが減ってきた時に、
うん、
じゃあどこを狙うかしたらミツバチの巣箱なんですよ。
幼虫がもうそんな近づいてくるわけですか、その養蜂の箱に。
まあ、いや幼虫というかオオスズメバチが近づいてきます。
あ、オオスズメバチそのものがね、その幼虫に餌をあげる、
与えるために。そうです。寄ってきて結局そこで肉団子にして、
お
幼虫持って帰って幼虫に食べさせると。
うわ、
それの時に結局どんどんどんどん秋になって蜂が増えてくて、どんどん増やす時期なんですよ。 秋口、夏の終わりから秋口ですね、でも実際に集めれる昆虫が少なくなる、だんだん減ってくるからですね、でもその時に狙いをつけるのが基本的に自分たちと同じ仲間の蜂の巣を狙うんですよ、でそこに行けば幼虫さなぎがたくさんあるんで、
なるほど、
で中に入り込めば取り放題。だからそれを防ぐのが意外と僕たちにとってみたら一番怪我の原因になる。
どうするんですか、その防ぐためになんか手立てはあるんですか。
いや、もう見回るしかないのがまず一つと、あとは絶対スズメバチが入る空間を絶対作らない、ですね、スズメバチは基本的に、まあ、1センチぐらいの隙間、1センチから1センチちょっとぐらいの隙間で入れるんですよ。で絶対それ以上は開け、それ以下じゃないとダメなんですよね。でミツバチは基本的に6ミリ7ミリの隙間があれば入れるんですよ、でその空間しか絶対入れるところを作らない、まず作らない、そういうことですよね。
そこのだから中にさえ入らなければ防げるですか。
防げるんですけど、やっぱりですね、あのミツバチも結局あまり怖いことが続くと逃げちゃうんですよ、その蜂から。
なるほど、ね、
ここは危険だから
襲撃ばっかりされてたら。
そうですね、襲撃ばっかりだからですね、普通、考えたらそうですよね。
まあ普通そうですよね、人間でも多分そうでしょう。
そうですね、こんなとこずっといたらもういつかやられちゃうよと思ったらですね、だからやっぱり逃げちゃうことがあるので、できるだけ僕らはスズメバチを退治しなきゃいけない、昆虫が好きなのにかかわらず退治しなきゃいけない、っていうのがあってですね。
退治するときに刺されたりするんですか。
いや、刺される人もいると思うんですけど、スズメバチに僕は刺されたことはまだないんですよ。
あ、本当ですか。
ミツバチは何回もありますけど。そうなんですよ。
なるほど。
飼い犬に噛まれるみたいな感
じ。いやいや、ね、まあでもやっぱ自然界の、ある種こう残酷なこう食物連鎖、弱肉強食の世界があるから、もうこれしょうがないですよね。
いや、もう仕方がないと思うんですよね。で僕らもやっぱりその自分たちの一番可愛がってるものがに傷をつけるものに対してはやっぱり僕らもやっぱりそれなりに戦わなきゃいけないところも出てくるので、それが正しいか正しくないかというのは難しいところなんですけど、本当はただ全部をやるとダメですけども、できる限りはやっぱり近づかせないようにするっていうことはやっぱり大切かもしれないですね。
なるほどね、気がついたら遊びから仕事の話に戻ってましたね。
ですね、すいません申し訳ないです。
いやいやいや、こちらこそなんかそういうねちょっと興味がどんどんそっちの方に来てしまったんで、ついつい
聞い
てしまいましたけど、その遊びがテーマという意味で言うとですね、この遊び心っていうのはなんか普段意識していることとかありますか。
遊び心ですね、これすごく難しいですよね。難しいなと考えてて、
なんていうかな、僕その昆虫採集してるっていうことも、言ったらもう遊びみたいな。
そうですね、
仕事じゃないじゃないですかそれって。
全く関係ないですね、で、ちょっと僕もいろいろ考えたのが、やっぱり幼少期に感じたものを生かした養蜂になってるんですけども、結局は小さい時のことを考えて、思い返してみるとやっぱり五感かなと。
五感、
僕の遊び心は五感から来てるのかなと、
というと、いろいろこう触感、嗅覚、聴覚、
視覚、
味覚、
最後に味覚になるんですけど、僕からするとですね、やっぱそういうところが僕の遊び心につながってるなと思ってるんですね。
自然の中に入ると、確かにいろんななんか音だったり見たものだったりとか、なんかその肌に感じるものだったりとか、いろいろありますよね。
ありますよね、なんかたまに思い出に浸れる場合もあるじゃないですか。自分のなんかこう、なんかこれ懐かしい、
あるある、
ありますよね、
なんかこの匂い嗅いだら、子供の時のなんかあの感覚が蘇るとか
ありますよね。
あるある、
多分僕はそれを自分がよくそれを楽しんでるなって思う時がたまにあってですね、でやっぱりその視覚でいくと季節の風景だったりとかですね、なんかそういう風景とか色とかあるじゃないですか、空の青さとか、緑のね、木の緑のあるとかですね、土の色とかありますよね、あと触覚に関しては植物や樹木、そういうのにこう触れる、触れる楽しみってあるじゃないですか、あと昆虫に触れるとかですね、蝶を手に乗せてみたとかですね、そういうカブトムシを捕まえたとかのもありますし、あとやっぱり聴覚的に考えるとですね、ただ今の季節だったセミの鳴き声が聞こえた、あ、夏だなとか、でちょっと風のヒューヒューと鳴くなとちょっとなんか冬っぽいなとかですね、なんかいろいろそういうあれじゃないですか、なんかそういうのを感じるのがなんかすごく楽しい。あとは 嗅覚的ですね、
うん、
季節の移りは移りゆく中でこう花の香りが変わっていくとか、
うん、
風の匂いとかですね、やっぱり変わりますよね、
うん、
なんかちょっとこの香り、あ、小さい時にこの香りを感じたなとか、
うん、
その時になんかこう
季節によっても確かに違いますもんね、
変わりますよね、
うん、
でなんかちょっとこうニヤッとしてしまう部分が自分の中であって、
うん、
でやっぱり最終的に味覚はちょっと昆虫とは離れるんですけど、うん、まあ、ちょっとここはすいません、まあ、一回ちょっと養蜂に戻れちゃいますけど、
うん、
やはり視覚と触覚聴覚嗅覚イコール味覚かなと、
うん、
というふうに僕は 今はそういうふうに感じてて、
うん、
それが今なんか僕の中でこう、あ、つながった、
うん、
五感だ、
なるほど、
っていうふうにちょっと感じた部分があったので、
うん、
なんか僕はちょっとこの言葉をなんかこうちょっと出してみました。
なんかとてもパンクにはまってた人とは思えないぐらいなそんななんか話ですよね。
いやいや、パンクです
まあね、もちろんそういうところもないことはないだろうけど、はい、なんとなくほらその自然にはまってる人って、
はい、
よりこうオーガニックな、そんなアコースティックなものだったりとか、
はいはい、
そういうイメージはあるけど、
あ、そうです、ね、
精神的にはパンクなんですか、これ。
パンクです。これもパンクです。
自然の中の。
どこに向けてのパンクか分かんないですけど、今までの自分に向けてのパンクかもしれませんけど、
ね、まあ、パンクが何なのかというところで考えたらね、
そうですね、
それは一音楽のジャンルだけじゃない、
ね、確かにですね。
し、
はい、
うん、それはそうかもしれませんね。
そうですね、なんか、
うん、
まあ、逆にでもいろんなところを通っていろんな人たちと、まあ、いろんなジャンルの人たちに出会ったのが、まあ、すごく逆に良かったのかなというのも思います、うん、
なるほど、
今考えると、はい、
じゃあ改めて近藤弘光さんにとっての遊び心とは、うん、ということになると、まあ五感、
五感ですね、
うん、
はい、もう完全に五感です、
うん、
なんかなるほどね、すごくすいません、
まあ、でもそのなんか感覚っていうのは、
うん、
実はすごくあの大事なとこかなとやっぱ思いますね。これだけやっぱりもうインターネットとかスマホとかそういうデジタル的なツールっていうのがもうこんだけ生活の中にどんどん侵食していく中で、もちろんそこにも今の五感のね、例えば聴覚とか視覚っていう要素はあるけど、まあなかなかこのその触覚だったり味覚だったり、そういうなんかいわゆるこうリアルな感覚っていうのはちょっと希薄になってる、
うん、と思います
ね、ところもあるんで、はい、そういうところで言うと、うん、やっぱりこの五感っていうのは実は、ね、
そうですね、
重要な、
うん、なんかやっぱり結局幼少期にやっぱり培ったものが、
うん、
やっぱり今に出てきてて、
うん、
やっぱりその時の季節季節とか思い、小さなですね、なんかちょっとした今感じないものでも小さい時に感じたものはたくさんあると思うんですよね、
うん、
それをなんかこう思い起こしていくと、やっぱり最終的にやっぱ五感に、
うん、
僕の楽しみ、毎日の楽しみっていうのは結局五感で感じてると、
うん、
そこがやっぱり、うん、養蜂っていうものに目覚めた部分でもあるのかなと、結果的にはですね、
うん、
今考えるとですね、
うんうん、
出だしはちょっと全然また違いましたけど、
まあでもそれがこう気持ちがいいっていうか、
そうですね、
そういうところにもつながってくるわけですよね、は
い
は
い、すごい気持ちいいですね、
快楽というかね、
そうです、快楽です、これは快楽、はい、生きてる快楽ですね、生きてることを感じれる快楽ですね、
まあ、だからまああの行き着くべくして養蜂の世界に行ってるのかなっていう気もしますね、
はい、
今話をね、ずっと先週と、
うん、もう感謝しかありません、
そうなん
です、いろんな意味で、
お
う
お
う、はい、まさかここにたどり着かせる、まだ成功というわけではないですけども、
うん、
ただここに気づかせてもらえたのは、
うん、
やっぱりありがたいなと、
なんかあれでしょ、二十歳とかそんな頃の自分からすれば今の自分って全然もう想像つかなかったでしょ、
いやつかないです
ね
そんなことって思ってますよね、多分、うん、パンクなんで
今後のなんか野望ってあるんですか、
野望はですね、やっぱり自分のファームを作りたい、
うん、
自分一人、自分だけの
ファーム、これ 3B ファームはまだそんな段階じゃないんですか、
ありません、
うん、
あの本当にもう近所の方とか、うん、近所の方、そして、まあ、あの知人の方の土地をお借りして、
うん、
でそこの草刈りを僕が頑張りますんで、蜂蜜も持ってきますんでってことで、
貸してくださいと、
はい、うん、いよいよ使え使えって感じで使わせてもらってます、
なるほど、
うん、でやっぱり後々はですね、
うん、
やっぱり自分のファームを持ちたいっていうのがあってですね、
うん
うん、全部、しかも昆虫と養蜂のミックスファームを作りたいですね。
おー、なるほど。
結局その養蜂だけではじゃなく、
うん、
例えばいろんな昆虫たち、いろんな蝶々たちが集まるようなファームの中に養蜂をすると。
あー、はい。
だからそういう風な自然な、
うん、
なんかこう里山チックな、里山風な、
うんうん、
なんかそういう風なファームを作るのがやっぱり僕の中ではまあ目標というか、
うん、
ですね。
でもそれはすごくわかるというか、自然でここだけを区切ってっていうのはありえないですもんね。
そうですね、
全部こうつながってるから、
はい、つながってますからね、うん、はい、だそういうのはやっぱりいずれは持ちたい、うん、でそこをできればそこでこう寝そべっておきたい。
なるほどね。そしてそこにはスズメバチも来るかもしれない。
来るかもしれない。だからたまには気をつけてもらって、チラチラ見ながらですね、周りを。ね、まあ、そういうのがあったらいいなと、
ね。なるほどね。
まあ、ちょっとキャンプ場っぽいですけどね。
おお、でもまあそういう雰囲気です。よりこう自然環境にかなり近い、
そうですね、
ファームが欲しいと。
そうですね。
まあ、でもすごくそうなったらいいですね、本当ね。
いや、そうですね、そういうのができたら本当にいいなと思ってて、
うん、
それがまあ、うん、目標、一応一旦ここそこがやっぱ目標ではあります。
なるほど、
はい。
さあ、まあね、うん、あの蜂蜜の話を先週からたくさんしてますけども、はい、これはあの実は太宰府市のふるさと納税でも、うん、
はい、
購入ができる、
はい、
太宰府養蜂 3B ファームということで、はい、検索をしていただけるといろいろそういう商品情報にもつながるというところですよね。
はい、
うん、なんかあのリスナーの皆さんに一言メッセージもお願いします。
そうですね、まあまあまあ、太宰府のイメージという、まあまあまあ、第1回目の時もですね、先週が前回、あ、前回ですか、うん、前回も言いましたけど、やっぱり太宰府のイメージというなるとですね、うん、やっぱり、まあ、太宰府天満宮さん筆頭に神社仏閣、やっぱり有名な大きな神社仏閣さんがたくさんあって、あとも史跡で歴史もあるすごく素晴らしい太宰府市です、やっぱそこで、やっぱりですね、もう少しこうお土産物としてもなんかしっかりしたあの太宰府オンリー、絶対に間違いがないものをやっぱり作っていくためには、やっぱり私たちが環境を考えて、やっぱり蜂の住みやすい、まあ、蜂が住みやすいイコールに 人も住みやすい、
うん、
まあ、そういったですねことができるように、まあ、できれば太宰府市にも貢献ができるような、
うん、
まあ、形で、まあ、今回もですね、ふるさと納税さんも結構始めましたので、
うん、
まあ、そういう面ではやっぱり今後とも、そういう気持ちで頑張っていけたらいいかなと思っております。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、皆さんもし気になった方はですね、太宰府養蜂 3B ファームをチェックしていただきたいと思います。ということで、2週にわたって、お話をお伺いしまして、
はい、
お迎えしたのは養蜂家、はい、3B ファームの代表、そしてカメラマン、はい、近藤博光さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。